皆様にいろいろ感謝します。私は運転の方針だったんですけども、一時にですね、12月1日からバスのダイヤが変わっているっていうのを知らなくて、行ったらですね、そのバスはそこで降りれませんっていうことがあってですねで教会の人にもこう回して祈っていただいたりしてたんですけど、本当に守られてですね、次のバスで行ったんですけども、20分遅れなんですね。で、俺はもう空港にはそのお迎えの時間には間に合わないと思ってですね、まあ、その宮崎教会の未来牧師がおられるので、未来牧師に間に合わないときはお迎えに行ってくださいって一応、まあ、前もってそのこともお話しはしてたんですけど、またメールをしてですね、行きました。で、まあ、ホームページですと、そういうふうになんかこう12月1日から変わりますよとか書いてなかったので、12月1日にいきなり変えられてももうその時見てもダメみたいな感じだったんですけど、そのとっても感謝だったんですね。で、感謝しながら行ったんですが、で、着いて、で、まあ、式というところでこう一応と合流して車ですね、行ったんですけど、で、焦っていてですね、まあ、やっぱ早く行きたいということで飛ばしてたんですけど、で、いろいろこう気をつけてはいたんですけど、スピード感とかですね、例えばそのトンネルに入ってきた時に、その後ろからうわーってサイレンが鳴って、パトカーが遅れてこられまして、ライトを上向きにしてですね、で、そこの車みたいな感じで、で、チーム、トンネルの中も80キロですとか言われてですね、すいませんみたいな感じで、いや、もうこれでですね、この完全にもう間に合わないなとか思ってですね、感謝してました。そしたら、もう見たらですね、この警察の方が一人しか乗ってなくてですね、どうもその、こう、スピード判定やっていたわけじゃなかったみたいで、ご注意だけで済んでですね、ことだけ言ってですね、言ったんですけども、また宮崎道に入ってから、もうすでに、あれがなかったんですけども、給油のランプはつきっぱなしだったんですけど、なぜか宮崎までつきまして、ギリギリですね、で、本当に間に合いました。で、本当に皆さんとお祈りをですね、感謝します。ハワイの前だったんで、ハワイチームの前だったんで、車のことをですね、本当にさらに乗らなくちゃいけないなってことを思わされました。また宮崎につきましては、パロクシも、私たちは時間までつけたんですけど、パロクシは20分ぐらい飛行機を降られまして、というのはその風がすごくてですね、風速15とか20とか吹いていてですね、もう吹き飛ばされる形にして地上にいてもですね、でだから飛行機がそこなかなかつけなかったみたいで、降られました。 でもなんかその日宮崎教会で整理士とかもあったんですけども、なんていうんですか、その風の強かったので、ね、風の響きっていうのを賛美で名前が、歌手に名前がつきましたけど、本当に精霊の働きが、激しい精霊の働きがこう来るんだっていうことを、感じたっていうことを、メダルの人に言われてですね、本当にそうだなってことをすごく思わされました。感謝しました。鹿児島ではですね、夜の集会だったんですけど、霧島から来られた。ですね、霧島 の、 その賛否コンサートをしている中で、こう救われたり導かれてきている方がいるということで、久々の方がですね、表されてきました。今後とは玉野もですね、本当に祝福されてですね、本当に多くの方々がですね、集まっておられていました。東北市長所の方とかですね、今後とはたくさん来られて、たくさんというか来られていて、いろいろ祈っていただいたんですけど、本当にこういろんなこう持ち上げは治らないと言われているようなことでも、確かに神様は癒しを始めておられるんだなということをですね、思わされます。一つこうカリスマの働きの鍵だなということをまたですね、思わされていますけども、で、福岡はですね、本当にこう福岡市の話とかになって祝福されました。また長崎もですね、本当に方々が集まってきて、アフリカの方も来られていてですね、メッセージを聞いたりしてもらいました。とても感謝します。またですね、今週はハワイにですね、チームが使わされていきます。ちょっとお呼びします。パールオクションですね、これですけども、ハワイにおいては特別な神の御心が示されます。特に宣教師訓練センターの設立、いくつかの島々の教会設立等重要なポイントがあります。今回は男性4名ですが、2日間で4回の集会になります。それぞれの集会における主の働きのために御心の方々が来られるようにお願いください。 前回多くの虹が出ましたが、これらのこれから起こる主の印としていきます。どうぞお願いください。で、パウロ牧師とあとエルサレム先生牧師、またこの者たちとあとマスカー教団で4人ですね。イエス様に行って5人ということで、皆さんぜひこの4回の集会がある正解があるんですけど、また全体の働きのためにお願いしていただきたいと思います。まず一言はパウロ牧師になっていただいてお願いします。
主がハワイに地を使わせてください、感謝をいたします。また今回は 4回の聖火がありますけれども、一つずつの聖火に日本方が接することができるように、ハワイ教会の主の牧師や育さんを強めてください。また神ご自身がハワイの地を持っていらっしゃる宣教師訓練センターや島々の働きなど、主が御心とされている御働きになるように、また今回から主の牧師を強め、メンバーの方を一人一人強めてください。今回の御心を全うできるように危険事故を災いから守ってください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
感謝します。ありがとうございました。続いてですね、8日から11日ですけれども、お祈りしていただきたいと思います。どのようにちょっと車の点がですねあるかもしれないので、ぜひそのためにお祈りして、先生ご主とはベテランの方がおられますけれども、いえ私も守られるようにしていただければと思います。またハワイ教会の育さんたちですね、ハワイ教会を祝されるようにぜひ続いてですねお願いください。あと虹のことがちょっと出てたんですけど、虹は神様の栄光の表れであるという聖書によるとですね、そして確証ですね、あと確証の印ですね、私はこの神の約束を成就しますよっていうその約束の確証の印でもあるんですね。なのでこうポイントポイントのようにこう私たちもそのグループの群れでもですね、そのことが表されるようになって、チャーチオンザウェイの教会に行った時以来ですね、神様が語られて、あなた方も虹を見るようになると言われて、本当にそのポイントの時にこう見るようになっていったんですけども、ハワイチーム前回ですね、素晴らしい虹が、主語のようになってますけども、出て、そういうことがですね、ありました。で、主の働きがこうハワイに向いて、用意されているということをですね、そういうふうに確信させられているんですけども、お願いください。あとさっき言い忘れちゃったんですけども、九州回ってる時にですね、2日目に2回虹を見たんですけど、その時にもう一つはですね、こう小さいミニの虹で、高速道路 この上下線にちょうどかかるだけなんです。本当にちっちゃい虹だったんです。でもすごい鮮やかな綺麗な虹で、その中を車が走っていくっていう感じですね、通ることができました。で、神様は何か特別な印この聖書を持ってこう語っておられるなということですね、今後の働きを導いておられるなということを思っています。感謝します。で、皆さんにそれが表されてくるということですね。あと離婚信号が出てますので見ていただきたいと思います。フランスの会員がパレスチナ国家を承認するっていう動議が出されているということですね。ちょっといろんなそういう動きが起こっています。ここでもチャリティーコンサートのこととかもやっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけど、その前にパウラ・ティモト牧師を通してですね、正解が今回持たれたんですけども、ロマ書のですね、10章ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、ローマ人への手紙の10章の11節からですね、今回、語られました。ローマ人への手紙の10章の11節、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。もう一度お読みしますけれども、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。で、私たちの人生において鍵があるということを語られていますね。で、前缶詰を開けようと思ったら缶切りがなくて開けれなかった、悔しい思いしたことあるって言われたんですけど、その鍵を持ってるかどうか部屋だったらですね、鍵を持ってないと部屋に入れないわけですけど、人生においてこう私たちが鍵を持ってるかどうかっていうのは決定的であるってことですね。で、その鍵っていうのはこう彼に信頼するものは失望させられないっていう、この御言葉の通りに私たちが歩む必要があるっていうことなんですね。で、ただ失望させられないっていうのはこう例えば私だったら なんかあの人がお寿司のことを言ってたんですけど、なんかスシローが好きなんだけど、あの他の何でしたっけ、かっぱ寿司とかそういうのでもですね、あ、まあ、まあいいかみたいな感じですね。まあいいかっていうか、その、一番自分の一番最高に願っていることじゃなくても、あの、2番目3番目でもですね、あのまあいいかっていう失望、まあ失望しないっていう、そういう意味のこの意味じゃなくて、これは訳がちょっと日本語の訳のあれなんですけど、最高、最善のものを受ける、彼に信頼するものは最善のものを受けるっていう意味だったわけなんですね。失望させられることはないというと、なんかこう、あの、まあ、悪いことは起きませんよみたいな、そういう意味じゃなくて、最高、最善のものを受けるっていうのがこの御言葉の意味なんですね。なので私たちはこう、その彼に、神様に信頼するときに、あの、失望させられない最善のものを受けていく、これが人生の鍵であるということなんですね。ただその、じゃあ、あの、そうだと思うんですけど、自分たちの生活の中で、じゃあ神に信頼するってどういうことなんだっていうことをですね、具体的に語ってくださったんですけども、今日の牧師の場合は、例えば幼稚園ですね、幼稚園が、僕たちが幼稚園にやるときに、あの、まあ、奥さんが、不審さんがその、本会があって、お弁、給食があって、なんとかってそういう条件を挙げてですね、こういうのがいいって言ったら、じゃあ分かった、じゃあ、あの、その幼稚園すればいいって言って、A 幼稚園っていうのがあったんですけど、 A 幼稚園すればいいって言ったんですけど、その時奥さんがですね、ちょっと待ってくださいっていうことで、ちょっと祈って決めてくださいって言って、そうなんですね。で、まあ、祈るのにちょっと時間がかかるし、あの、聞くのに時間、労力がかかるんで、ちょっと大変だったんですけど、でもその海外選挙に行かせないとか言ってしまったので、じゃあ、そういうトラブルを避けるためにですね、祈った。そうです。そしたら、まあ、その当時その ABC と3つ の, です、ね、あの幼稚園があったんですけども、その中で、まあ、A と B はともかく C はですね、キリスト教の教会付属の幼稚園だったんです。でしかもパウロ牧師が前に出た教会を批判されていた、カリスマを批判している教会だったんですね。だから絶対これはありえないと思っていたわけなんです。でところが祈ってみたら、ここが C だっていうんですね。でと思ったそうですけど、でも聞き従うのは最善なので、奥さんに言ってもらってですね、相当申し込んだわけですね。そしたらいいですよって言われたんですけど、すぐ分かってですね、ちょっとお父さん面接するから来てくださいって言われて、お父さん、そのパードをしてお父さん面接ってなってですね、行ったそうなんですけど、でも入れていただいたそうなんですね。まあ主が導いたんですけど、その時、まあ、石川先生っていう方に聞いたら、大丈夫ですって言われて、まあ、手に寄せられて石川先生ですけど、石川高専さんいいって言われたので、なんかそこ通ったみたいなんですね。でそしたらすごい良くされて、牧師割れる人があったり、あと子供たちはみんなで3人とも、あの、ヨセフ君の役ですね、優しくしていただいたり、あの、キリスト教幼稚園なので、カリスマとは違いますけど、カリスマ以外のことは全部聖書的に同じなので、もう本当に聖書的な、あの、教育をしてくださってですね、素晴らしい、あの、子供たちに恵まれたですね、幼稚園をさせていただいたんですね。でもそれでも終わらなくて、最近はトゥルバインがですね、甲府のトゥルバインが、あの、甲府のある教会から招かれてですね、行った時、コンサートに行く時に、あの、ちゃんとパウロ牧師が死の十字架って言いなさいよって、なんか批判されたりする後で、なんかやっぱりやめたとか言われたら、あの、あれなので、ちゃんと言いなさいよって言ったらですね、分かりましたということで、その招かれた教会に、私たちは死の十字架なんですけどいいですかって聞いたらですね、死の十字架ですかって言ってですね、すごい喜ばれて、なぜかというと、この C 幼稚園のお二人ともですね、牧師も牧師陣も務めておられたということなんですね。で、その後も検診されて、牧会者になられたと思うんですけど、すんごい喜んでくださってですね、子供さんたちは元気ですかとか、あの子は、その後全部死の十字架がここに入ったので、あの子はどうですか、この子はどうしてますかとか、みんな聞かれてですね、で今度ヨハネが芸術に入ったので、甲府にギフトが来るときにはぜひ行きますとかですね、すごいこう発展してるそうなんですね。で今に至るまでその祝福っていうのはこう続いてこう継続してるわけなんですけど、この時彼に信頼するものが失望させられることがないっていうのは、こう神様に聞いて従っていく人生っていうのはこう失望させられない、私たちの判断で良いと思ったり正しいと思うこと、また尊敬する人にこう言葉とかで、それが失望しないじゃなくて、神様に聞いて従うことが、もちろん確認が必要ですけど、それが失望させられない人生なんだということをですね、お話ししてくださいました。 そしてですね、まあ、もう一つ教会ってことが語られたんですけど、教会はキリストが満ちていて、キリストが私たちに触れてくださっている。でしっかり教会にしっかりつながっている人にこう奇跡が起こっているってことをですね語られていました。まあ、病気の方ですと前田さんとかエシルちゃんとか、精神病の方々、また重い多動症とか、そういう方々が癒されていったっていうことですね。そして癒されたりだって素晴らしいこう賛美のですね、プロが認めるこう賛美のたまに開かれてきてるわけなんですけども、すごいこう、開かれています。それは 教会にただいるだけで、私たちはその教会の恵み、キリストの教会、キリストの花嫁であるというこう聖書にありますけど、その恵みをそのいるだけで受けていくので、私たちは教会っていうのはすごく重要であるということをですね語られていました。感謝します。ですね、またぜひまた映像もですね見てまた見ていただきたいというふうに思います。で今日はですね、使徒の働きの3章を開いていただきました。その前に一つ、すみません、外部十字研究一つお祈りします。11月の残りの分ですね、11月30日の分ですけれども、6980円をつなぎしたいと思います。私たちの業界では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお送りしています。一言お願いします。愛する天のお父様、この、11月30日分6980円を神様の御手にお捧げいたします。これを清めてください。あなたの働きのために、外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また私たち一人に捧げました私たち一人一人の手を祝福し、福岡経済の経済は福岡教会の経済をあなたが祝福し、豊かにこの神様の、働きのために経済がさらに満たされ、また祝福されていきますようにお願いいたします。この時を感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。それではですね、使徒の働きの3章の11節から終わりまでのところを今日ですね開いていただいたんですけども、先週はですねところで、ペンテコステが起こった後に聖霊が注がれ、ペンテコステの時に聖霊が注がれて、弟子たちはこう聖霊に満たされて、聖霊のバプテスマを受けていったわけですね。でここから聖霊、信じる者に全ての人にこう聖霊が、神様が住まわれる、内住されるようになった。そして教会がスタートしていったわけです。その中で足台のですね、生まれつき足のないという方が彼ら祈った時に、すみません、祈ったんじゃないですね、イエスキリストの御名によって立ち上がりなさい、歩きなさいと言われた時に、こう踊り上がって立ち上がってしまったんですね。筋肉も全て詰められて、治っただけじゃなくてですね、でその奇跡が起こってきました。でその続きなんですけれども、この人がペテロとヨハネにつきまっている方っていう間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼のところにやってきた。もうですね、ハレルヤハレルヤってこう賛美してですね、もうこの、生まれつき足のない出た人がこう踊り上がって喜んで神様を賛美して、そしてヨハネとペテロとヨハネの周りをこう付きまとっていたわけですね。もう嬉しくて嬉しくて、でそれを見ていた人がもうびっくりしてしまってですね、その人みんな知ってるわけですね。この人はその乞食をしていて、足内でずっとここに座ってたっていうのをみんなが知ってるので、もうびっくりしてこう人々がこう殺到してきたわけなんですね。で癒しについてですね、一つ癒しに関しても2つのことがですね、神様はですね、私たちにあてがった恵みとして2つのポイントがあります。1つはですね、この人々の救いですね、この救いに用いられていくっていうことですね。癒しや奇跡を通して多くの方々がこう驚いたり、神様に目を向けるようになって、その彼らが救われていく、解放されていくっていうことがですね、まずあります。なのでその癒し時代も奇跡時代も素晴らしいんですが、そのことを通してですね、多くの方々に主に触れられていくっていうことなんですね。ですから本当に私たちも癒しの祈りをし、また奇跡のために祈っていくっていうことをですね、謝罪なしていきたいと思います。これからのリバイバルにも同じことがですね起こってきます。もう始まっているんですが、顕著に具体的にこうリバイバルの働きが起こってくるので、この癒しと奇跡っていうのはですね、 大きく用いられていくってことを覚えていただきたいと思います。先日ですね、牧師会である方もお話しくださったんですけど、その家族の方が大やけどしてしまってですね、入院したんですけれども、そうしまして、その行った時にですね、救急車で行かないで自分たちで行ったってですね、よく自分たちで行ったなと思うんですけども、自分たちで行ってですね、で入院しちゃったんですけど、そしたら救急車で行かなかったので個室にならないで相部屋ですね、3人部屋かなんかになったそうなんですね。でベッドが3つかなんかあるんですかね。で、そうしましたら、自分はちょっとその方重症だったんですけど、良くなって、みんなが祈っていますけど良くなってきていてですね、したら隣の人に声をかけてですね、自分の家族は牧師がいるってことを言って、それで、あなたも祈ってもらいなさいみたいなこと言ったそうですね。で、なんか隣の人がですね、祈ってほしいっていうから来てくれっていう連絡を来てですね、こう言ったそうなんですけど、その方女性牧師さんなんですけど、行ってみたらその方ヤクザだったそうなんですね。ヤクザの方だったんです。でびっくりしてですね、と思ったそうなんですけど、でもそうだって癒しのためにはですね、誰も同じなんでって言ってこう祈って行ったそうなんですね。そしたらですね、すごいこうそのなんか手がこう動かなくなっちゃってる人だったみたいなんですけど、すごい熱くなってきてですね、でなんかこうその人の顔色まで変わってしまって、なんかすごくなんか痛みも良くなってきたって言われたそうなんですね、その息子で。でその後ですね、すごく良くなって、その方退院していかれるようなんですね。で本当にありがとうございましたってですね、言ってたそうなんですね。で私たちはどんな方にですね、そのこれからその私たちもそうなんですけど、どんな方に福音を語ったり、どんな方にこう癒しの人にしたりするかわからないですけど、でもその方々、癒しようとしてその方々の心が開かれていく、またはその方々の家族とか親族とか周りの人たちの心がですね、神様に向いていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてですね、12節を見します。ペトロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。すみません、それもう一つ忘れてました。二つ目がですね、癒しそのものですね、そのものに目的があって、ですから癒されるとその方がですね、本当にこの、神様の恵みを十分受けれることができるわけですね。なので癒されること自体に大きなポイントがあるっていうことですね。よく、サラートの方ですね、エス様が手を置いて祈ったりして、普通は手を置くとか触るってことはないんですけど、エス様は本当に憐れんで癒しを行っています。で癒しそのものに目的があるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、12節、ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。でペテロはですね、この癒しの原因はペテロたちの信仰深さとか彼らの力ではないということをですね、ここで言っています。じゃあ何がこの足台の人に こんな奇跡が起こったのかということをですね、ペテロはこう13節からずっと話していくんですけども、ちょっと16節を見ていきたいと思います。そしてこのイエスの皆が、この皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですね、ここでペテロがはっきりと言っているのは、ペテロの信仰深さとか力じゃなくて、キリストの皆ですね。イエス様の皆の力、イエスキリストの力が、その足並みの人を癒した。それともう一つは、足並みの人の信仰があったということなんですね。それによって、この奇跡が起こっていったということです。ですから、その神様の皆の力、権威があるということと、もう一つは、その方の中に信仰があったということなんですね。この足台の男はきっとイエス様を信じていたと思うんですけれども、信仰があったということで、神様には自分を癒してくださるという、なんか彼には、なんかきっと信仰があったんでしょうね。 でその癒されていった目の前で完全な体になっていったっていうことをペテロはですね言っています。 ですからここで、神の力が働いたっていうことと癒される側にも信仰があったっていうことなんですね。なのでその私たちこの見るときに神様の働きには信仰が大きく関わっているということをですね覚えておきたいというふうに思います。で彼に信頼するものを失望させることがないというところから今回正解では語られたんですけれども、私たちの信仰を用いる、例えば感謝をし、ただ罪や悔い改め、そして神様の御声に聞き従うというその私たちの信仰の歩みをするんですね。またイエス様の御名によって祈り、またイエス様の御名によって告白したり宣言したりですね、命じたりしていくというのは私たちの信仰を用いていくことになるので、それは技が起こってくる、ポイントになってくるということをですね覚えていきたいというふうに思います。で、ただ癒さないことはイコール信仰がないということではありません。信仰があってもパウロのように癒されない場合もあります。ですからその時その時私たちには神様の御心があるので、その時というのもありますから、ただ中心は神様が私たちを癒してくださるとか私たちに解決をしてくださるという神様に期待し信仰を持っているということがですね重要であるということを覚えていきたいというふうに思います。で今回先ほどおっしゃった期待しなくなったらダメです、期待する人に神の技が起こるんですということをですね言っておられましたけれども、本当にですね聖書パウロ牧師がっていうよりも聖書はそう言っているわけですけれども、私たちもですね一つ一つのことにしても神様に期待する信仰っていうことをですね持っていきたいというふうに思います。どんなにですね逆であったとしてもですね、今回11月にですねイスラエルチームに使わされた時にロシア系ユダヤ人の方々に対する方針道っていうのが開かれてきて、その25年以上しか前から語られていたことの常時が本格的に始まり始めたんですね。でそれで今ウクライナとかいろんなところに道が開かれ始めてるんですが、でもその前何があったのかというと中傷批判があってしまって全くですね、彼らとその何て言うんですか、彼らそこで奉仕するとか彼らが来て奉仕するってことができなくなってしまったんですね。で全く道が閉ざされていて、でお話ししても話が平行線になっていてもうダメだと思ったんですけど、突然ひっくり返ってしまって逆転が起こってしまったんですね。で私たちの周りが例えば全く逆の方に向いていたとしてもですね、神の言葉を成就していきます。なので私たちは神の言葉をですね中心に最後まで忍耐を持って主にですね信頼し従うということをですね成していきたいというふうに思います。また神の言葉は真実なのでその通りに従うということを成していきたいと思います。信仰の中心は神様と神の言葉に信頼し従うことであります。で旧約聖書のナーマンのところを見ますと、ナーマンの癒しはですね、ナーマンはサラートに侵されていて当時は不治の病であったわけですね。不可能であったわけです。癒やされるのです。でもイスラエルの預言者がいると言ってですね、彼はアラムから出かけていくわけなんですけども、で行ったんですけども、使いの人が来てですね、ヨルダン川に行って七度にあなたは治りますよってケハシさんか誰か知らないですけど言ったわけですね。それでそしたらこのナーマンは将軍だったんですけど怒っちゃってですね、将軍に対して何事だとですね、でちゃんとエリシャが出てきてですね手を置いてそして祈ってくれて、それで自分を癒されると思ってたのにってですね言っているわけです。で怒って帰っちゃうわけですね、自分の国に。でもとってもいい下辺がいて、いや将軍彼はですねただ水に浸かれて いっただけじゃありませんかって言ってですね、それをまた進めてくれたんですね。で気を取り直してですね、またイスラエルに行ってヨルダン川にまで行って、そして7回言われた通り7回ですね、それまでは 何も変わらなかったんですけど7回に用意したら完全に治ってしまって幼子のような皮膚になってしまったわけですね。でこの時神の言葉の前にへりくだる必要があったわけです。神の言葉はいかに 真実で力あるものかっていうことをですね、こうダルマは体験していきました。で、私たちもその、神様の奇跡を行い不可能を打ち破っていかれるんですが、単純に神様の言葉に従うっていうことをですね、信頼し従うっていうことをそれに成していきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。これからの時代においてこの足台の方が飛び上がって癒されたように、多くの奇跡が起こってくることをありがとうございます。多くの方々の救いと癒しが始まってくることを感謝します。私はその中でさらに信仰を用いていくことができるように助け導いてください。で、私たち一つが今思っている問題に関しても信仰を働かせていくことができますように、どうぞ助け導いてください。また言葉をしっかりと受けることができますように助け導いてください。この時を感謝します。エス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はそのために手を挙げてください。罪があった妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお待ちしましょう。お願いします。愛する天の様に私たち一人一人に触れてくださることを感謝します。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、私が取り出した方々の精神と体を正常な状態に戻り、またその方々と救いを妨害しているものイエスキリストによってその方々の力を支え、感謝を土台としていきなさい。私はあなたにこの奇跡を、その感謝を通して奇跡を表していくとおっしゃわされます。これもちょっと、内臓の在り方をします。イエスキリストのその方の胃腸の働き、内臓の働きを正常な状態に戻り、またこの死の声に導かれている方がいるというのがあります。なんかこう一歩一歩なんか死が言われることにこう踏み出すときに、このさまざまな解決や勝利を見ていくとおっしゃられます。鼻の在り方がありますします。イエスキリストのその方の鼻の症状を正常の状態に戻り、感謝します。ある方に関しては時があるとおっしゃられます。あなたは焦ってはなりません。また私の時は完全であるとおっしゃられます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。聖霊の親しき交わりは今御前につくろう私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。